キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年9月11日、歴代史第2、32章、24節から33節。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかったが、彼が主に祈った時、主は彼に答え印を与えられた。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼およびエルサレムの住民もそうしたので、主の怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった。さてヒゼキヤは富と誉れに非常に恵まれた。彼は銀、金、宝石、バルサム油、盾、すべてのたっとい器を収める宝物蔵、穀物、新しい葡萄酒、油の収穫のための倉庫、およびすべての家畜のそれぞれの小屋、群れの小屋を作った。彼は町々を建て、羊や牛の家畜もおびただしいものであった。神が非常に多くの財産を彼に与えられたからである。このヒゼキヤこそ、ギホンの上流の水の源を塞いで、これをダビデの町の西側に向けて、まっすぐに流した人である。こうしてヒゼキヤは、そのすべての仕事を見事に成し遂げた。バビロンの司たちが、彼のもとに代言者を使わし、この地に示された印について説明を求めたとき、神は彼を試みて、その心にあることを、ことごとく知るために彼を捨て置かれた。ヒゼキヤのその他の業績、その忠実な行いは、アモツの子、預言者イザヤの幻、すなわちユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。こうしてヒゼキヤは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの子らの墓地の上り坂に葬った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民は、彼が死んだ時、彼に栄光を与えた。彼の子マナセが代わって王となった。メッセージ、誇らない誇り。
今日も皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めての方も、久しぶりの方も、ようこそいらっしゃいました。お一人お一人にとって、神様の語りかけが心に届き、その歩みで神様が用意してくださったものがその通りに実現していくようにと心から願っています。この場に集い合うことができることも本当に嬉しいことですし、親子室で礼拝をすることができることもまたとても恵まれたことでしょう。インターネットを通してメッセージを聞いていらっしゃる方があることも、私たちは共に喜んでいます。今、先々週からヒゼキヤ王の歩みをご一緒に見てきました。3回に分けて今日がそのまとめになります。一番最初の週には、ヒゼキヤが王に即位したときに、まず宮の扉を開いて民を礼拝に招き入れた。そのことをご一緒に見ました。レビトや祭司たち、使える者たちに手をこまねいていてはならない。手を組んで人ごとのように傍観していてはならない。今がその時なんだ、という語りかけがありました。そして、先週はいよいよ人々が生贄を捧げに集まってくる吊り越の生贄。その時に大きな喜びが民の中にあった。 しかも南ユダの人たちだけでなく、北イスラエルの人たちも招かれて、そこで喜びを共にしたということを分かち合いました。神様の前に出ることが大きな喜びである。私たちも今日集まってきた。主こそ我が神である。私は主のものである。そのことを確認するとき、大きな喜びを持ってお帰りいただきたいと願っています。そして今日の箇所です。イゼキヤはその生涯、いくつかのことをさらに経験しています。その中で私たちが心を止めるべきことは何でしょうか。読んでいただいた24節のところに、その一つの経験のことが出てきます。ヒゼキヤは病気になって死にかかったというんです。同じことは列王記の方にも書かれていまして、もう少し詳しくそれが掲載されています。どうも彼は不治の病と言われるものに侵されて、もうこの先長くないという状況のようだったようです。しかしその時に、ここにも書いてありますが、彼が主に祈った時、主は彼に答え印を与えられた。彼は病気が治ることを約束され、もう15年生きることを許されて、その15年で神様に仕えるようにと言われました。その印としては、日が落とす影が、じゅんぐりじゅんぐりに巡っていく、その角度を10度戻されるという印があって、そんな不思議なことがあって、ヒゼキヤが命を長らえるということが保証されたわけです。その時の鍵になっていたのが、主に祈った時ということでした。もう一つの経験はというと、おそらく時間的にはこの15年を増し加えられた、その15年の間に起こったことと考えられますが、23節までのところに書いてある、アッシリアが攻めてくるという時の出来事です。アッシリア帝国は北のイスラエルをすでに征服していて、だんだんと南に脅威を及ぼしてきて、今やエルサレムにその力が迫ろうとしている。アッシリアの王セナケリブは、民に向かってこう呼びかけました。今まで私たちアッシリアがどれほど力強く歩んできたかをあなた方は知っているか。他の国々の神々は、これを一切止めることができなかった。あなた方の神はどうだ。あなた方の神もまた私たちを止めることはできないだろう。さあ、私たちの軍門に下ればいい。わざわざ、ユダの言葉で彼らがわかるように、その言葉を呼びかけ続けました。実際には力関係どうだったかというと、ヒゼキヤ率いる南ユダの兵力は、微々たるものでした。とてもではないけれども、アッシリアに敵対、対抗できるものではありません。そんな時、彼らはどうしたのか。20節のところになりますけれども、ヒゼキヤ王とアモツの子預言者イザヤ、このイザヤはイザヤ書のあのイザヤです。は、このことのゆえに祈りを捧げ、天に叫び求めたと言います。ここでも彼らは、もうどうすることもできない状況を前にして、神に祈り求めるということをしました。その結果、なんと一晩のうちに、18万5千と言われるそのアッシリアの敵軍は、一夜のうちに滅びたというんです。おそらく、ペストか何かの伝染病だと言われますけれども、それが軍の中に蔓延することによって、一夜にして彼らが滅びている。戦わずして、ヒゼキヤの南ユダは勝利を得、救いを得るということが起こりました。ここでも、鍵になったのは、ヒゼキヤとイザヤは主に向かって祈ったということですね。歴代史という書物は私たちに、神様に心を向けて祈るならば、神様はそれを速やかに聞いてくださるっていうメッセージを何度も何度も語りかけてきます。その一方で、もしあなた方が神を忘れ神に背くならば、速やかに神は災いを下されるということもまた記されています。 神様に対する態度と神様から来るものがセットになっていて、速やかにそのことが行われるというメッセージです。だから、神に心を向けて祈るのだ。その時に神はあなた方を救い、祝福してください。そういうメッセージになるでしょう。私たちは信仰者として、このことを素直に聞き、ああ、神様に祈るとはそういうことだ、と心得たいと思います。子供たちに教会学校で、あなたのどんなことでも神様に祈ってごらん。神様はあなたのことを見ていて、知っていて、あなたの祈りを聞いてくださるから、どんなことでも素直に神様に祈っていいんだよ、というふうに教えます。そういう素直な心を私たちもまた持って、神様に祈るということをしたいと願うのです。と、同時に、おそらく多くの方が、私の祈りは祈ったら速やかにその通りに聞かれるなどということはないと感じていらっしゃることでしょう。私だって神様に心を向けて悔い改めてひれ伏したのに、でも事柄は一向に回復しなかった。そんな経験をしたことは何度もあることです。聖書の人物たちもそうです。忍耐を持ってそこをなお歩み通さなければならなかった人物たちもいます。志半ばで命を閉じなければならなかった人もいます。祈ってすぐ答えられるわけではないことは山ほどこの聖書に記されていることです。し、また実際の私たちの信仰生活の中でも私たちはそのことを感じ、経験し、味わってきています。では、神に祈るならそれは答えられる。そのメッセージはどういうふうに私たちは受け止めればよいのでしょうか。歴代史という書物がどんな人たちに向けて書かれているのかを理解すると、少し私たちは、ああ、こういう意味かなということが分かってくるでしょう。この歴代史という書物は歴史をこれから辿っていって、南のユダの国もバビロンに捕らえられ移されて、そのことを経験した後の人たちに向けて書かれることになります。バビロンから人々は帰ってきて、元の場所で宮を築いて、神殿に礼拝を捧げということが回復していきました。そこからさらに100年経った人たちに向けて書かれた書物です。100年の間に、ああ、そうだ。私たちはバビロンに囚われて、そんなことではいけない。もう一度神に心を向けて歩もう。宮を築き直して、神様を中心にした生活をし始めた。でも100年の間に、そのこともまた心が離れていき、かつてのように、神様にふさわしくない歩み、宮を忘れた歩みをし始めてしまっていたんです。そんな彼らに対して、ソロモンが宮を捧げる時のことを改めて振り返って、その時に祈られた言葉を思い起こしてほしい。神様、この宮で民があなたのことを向いて祈るなら、その祈りを叶えてください。ここではなくても、遠くの方からこの宮を見上げて祈る祈りさ、神様どうぞあなたが聞いてください。神様、わかった、その通りにしようと約束してくださった。宮を中心に神様を向いた歩みというのが奨励されてきたんですね。このところでもそうです。何かあったら神様を見上げて祈るなら神様を答えてください。だから宮を建て直して100年経って心が離れていったあなた方も、今一度神の前に戻ってきなさい。神様はあなたの歩みに関心を持っているんだ。あなたも、あなたの関心はどこにありますか？この宮に戻ってきて神を見上げて歩もうじゃないか。こう語りかけられている書物なんですね。ですから、この祈ったら聞かれたというのは、神様は祈れば聞く方であるというメッセージが一番大事なのではなくて、神様は私たちに関心を持っていらっしゃる。 その神様に心を向けて歩みなさい。どんな時でもすぐに直ちに神様に心を向けて、そのことが呼びかけられているんです。私たちはともすると、祈り、願いというものを神様に向けたリモコンのスイッチのように考えますね。スイッチというのは、入れる方を押せば電気がつき、切る方を押せば電気が消える。そういうものでしょう。電気を入れる方を押したのに、なかなかつかないと、もう一度パチパチパチパチやってみます。やがてつくかもしれませんし、もしつかないとなると、電気の方が壊れているかなというふうに考えます。ちょっと古くなった蛍光が、プチプチパッというふうにつくときに、電気もスイッチも壊れてはいないけど、ちょっと反応が遅くなっているようだな。そろそろ取り替え時かなと考えますね。私たちはそんな風にして、祈った神様はどう答えるだろうか。ああ、こう答えた。という風に、インスタントにすぐに反応のあるスイッチのように、祈りや願いのことを思うと、どうも現実と噛み合わなくなってくるでしょう。祈っても答えられないと、あれ、もしかしたら祈り方がまずかったかな、聞かれていないかな、声が小さかったかな、祈り方、回数が少ないかな、何度も祈ってみたり、形を変えて祈ってみたり、断食をして祈ってみたりしますね。それでも、つかない、となると、神様からの反応がない、となると、もしかしたら神様の方が今はお休みをしているか、どこかに行っているか、もしかしたら、本当はいるはずもない神様に向かって祈ってるのかもしれないと、恐れが生じたり、疑いが生じたり、疑問が生じたりします。反応が遅くても私たちが祈ったら、プチプチプチ、パッぐらいに、あ、遅かったけど神様ちゃんと答えてくれたというならいいんですけれども、そうもならないことも経験すると、果たして私たちの祈りや願いって何なんだろうか、思わされることがあります。でも私たちの祈りや願いというのは神様を操るスイッチではないわけです。祈ったらすぐにこういうふうに聞かれるというふうにインスタントに反応するものではないわけなんです。むしろ呼びかけられているのは神様はあなたに関心を持っているよと。神様にリモコンを向けるその前に神様は私たちの歩みをご覧になっていて、そして必要なものも知っていて、私たちの歩みに関わろうとしておられるんだよ。その時にあなたがすべきことは、そう、神様に心を向けることじゃないか。どんな状況の中でも、困難な中でも、治らないと言われた病の中でも、囲まれた敵陣の中でも、もう私にはこれ以上打つ手がないお手上げだと思った時にも、この神様に心を向けることから始めるんじゃないか。それがこの語りかけなんです。ぜひ、どんな時であっても、どんな事柄であっても、そのところで速やかに神様に心を向ける歩みというのを私たちは心したいと思います。さて、ヒゼキヤはもう一つのことを経験しました。25節のところです。病が癒された後、ヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。ここにも人の歩みに神様の歩みが速やかに応答してきている歴代史のその書物の記述らしいものが繰り返されていますね。しかし、ヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼を呼びエルサレムの住民もそうしたので、主の怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった。この高ぶりとへり下りということをもう一つ今日は考え、覚えて帰りたいと願います。ヒゼキヤは高ぶってしまったので、神様の御怒りを招いたというんです。一体どんなことがあったんでしょうか。歴代史の書物にはこのことがごく短い形で書かれていますが、 列王記にはもう少し詳しく書かれています。どうもこういうことだって、病が癒された15年の月日が加えられたという噂が周辺諸国に聞こえていったとき、そのところから贈り物を持って人々は王のところに来たと言われます。会期祝いのようなものでしょうか。バビロンの諸国からも人々が使わされてきて贈り物を持ってきました。表向きはヒゼキヤ王よ、あなたの世が良いを伝え代続いていきますように、本当に素晴らしい、良かったですね、これがお祝いの品です、どうぞお納めくださいという喜び祝いを共にするための表敬方法でした。しかしもう一つ本当の狙いや思いというのは、南ユダの王国もアッシリアの脅威に怯えていらっしゃることでしょう。私たちと一緒に手を組みませんかという軍事的な同盟への誘いでした。預言者イザヤは周辺諸国やそういったことと関わり合ってはいけない、あなた方は今は静まって神様によって力を得る時なんだと語りかけていました。でもヒゼキヤは訪ねてくる多くの者にどれだけ気を良くしたのかわかりませんが、バビロンのその使者たちに向かって、私はこういうものを持っているんだよと自分の手の内を明らかにしていきます。今日読んでいただいた箇所のそのところにも書いてありました。富、非常に恵まれた富を持って、義な金、あるいは財宝、バルサム油、盾、武具、穀物蔵、あるいはおびただしい家畜、そういったものを彼は持っていることをバビロンから来た人たちに見せて心を許したのでしょう。自分の歩みが彼らと寄り添っていくような形にし始めていったんでした。そしてそのことをここでは高ぶりというふうに呼ばれています。もう少し考えてみる必要があるでしょう。一体高ぶりって何なんだろうか。ちょうど25節のところには、与えられた恵みに従って報いることをせず高ぶってしまったと書かれています。どうもこの与えられた恵みに従って報いることをしなかったことが高ぶったことの中身のようです。与えられた、先ほどの金や銀や財宝、穀物、家畜、おびただしい財産も神様がヒゼキヤにお与えになったって書いてあるんです。ヒゼキヤはそれを神様から与えられたんです。しかし病が癒されたことも、アッシリアの軍から守られたことも、多くの財を与えられたことも、全部神様から祈っていただいた恵みだったにもかかわらず、彼はその恵みの中にある自分の歩みを見失って忘れてしまったというんですね。先日地方から牧師さんたちが出てこられて、私たちの教会を見学させてほしいということがありました。平日でちょうどいつもご奉仕してくださっている方々がいらっしゃらない時だったんで、あ、それでは私が案内をしますって言って、3階のところから隅々まで、案内をしてまいりました。普段は皆さん方がそれをしてくださるので、私はそういうふうにご案内するってことはあんまりないんですけれども、その牧師先生方をお連れして案内をしました。先生方はご自分の教会の様子をご紹介してくださりながら、その見て回る一つ一つの部屋の様子や、皆さんの雰囲気に本当に感動していらっしゃいました。そして、教会が隅々まで行き届いた設備を持っていること、活発に活動している様子であること、明るく開放的な雰囲気を持っていること、2年半経ってなお綺麗に使い続けられていること、そういうことをですね、こと細かによくもこれだけ褒められるなと思うぐらい褒めてくれたんですね。で、最初のうちは私も、お世辞でもそういうこと言うだろうなと思いながら聞いていたんですけれども、だんだん褒められれば褒められるほど、何か私の心の中に、いつもと違うところがくすぐられるような、そんな感覚が起こってきた。いやいや、そんなことないんですよというふうに謙遜して言えば言うほど、心のどこかでは もしかしたら私たちはすごく良い歩みをしていて、恵まれていて、そして誇ることのできるものをいくつかは持っているのかもしれないという錯覚のようなものが心の中に湧いてくるのを感じました。その牧師さんたちが帰った後、なんかすごく居心地が悪い、その案内をした経験だったなぁと思っていたんですね。で、今日のところをこう読み進めていくときに、ああ、ここにもこんなものがありますよ、ここにもこういうふうにありますよ。イゼキヤが紹介をした気持ちってなんだかわかるかもしれない。私もあの時あのまま褒められること、良いと言われることをそのまま受け取って、心がくすぐられるのを何か喜びのように感じていったら、すぐに鼻が高々伸び上がって、そして何か胸を張って何様かでもあるかのように、私たちの教会は最も素晴らしいとでも言わんかのように、誇ったり高ぶったり、そんなことはすぐそこにまで来ていただろうな、と思わされたんですね。高ぶるってどういうことか。こういうふうに定義をしておきたいと思います。高ぶるというのは、神の恵みにある自分を見失い忘れること。高ぶるというのは、神の恵みにある自分を見失い忘れること。自分で手にしたものなどでもない、神様が与えてくださったものの中で生かされているにもかかわらず、祈って神様が備えてくださったにもかかわらず、そんな神様の恵みの中に生きている自分を見失い忘れてしまうこと。では、反対に、イゼキヤが心を入れ替えてへりくだったという。へりくだるというのはどういうことなんでしょうか。皆さんはへりくだった人というとどんな人をイメージするでしょう。おそらく、奥ゆかしい、遠慮深い、慎み深い。いや皆さん、いやそんなことはないんですと、一歩も二歩も後ろに後ずさりをするような、そういう謙虚な人を思い浮かべるのではないでしょうか。神様は私たちにそうやって遠慮をして奥ゆかしく、慎み深く歩みなさいと言っておられるのでしょうか。へりくだるというのは、高ぶることの反対です。神様の恵みの中にある自分を忘れ見失ってしまうことの反対です。つまり、神様の大いなる恵みの中に生かされていることを喜んで歩むことです。へりくだるというのは、謙虚に、いやいやそんなことはないんですということではないんです。神様の大いなる恵みの中に喜んで生きることが、へりくだることなんです。イゼキヤは目の前にあるものを誇りました。彼はそれを誇ってはいけなかったんではないんです。彼が誇ったものはあまりにも小さなものを自分のものとして誇ったんです。自分の手の届く財宝や業績やそういったものを自分のものであるかのように誇りました。でも彼は本当はもっと大きなことに誇りを持って歩むべきだったんです。それは何か。私のようなものか。神様にあって、この国の王に立てられ、神の民の歩みを司るものとされている。神の民を治めるものとして神と共に歩むように導かれている。この神の民というのは、アブラハムから始まり、イサク、ヤコブ、ヨセフ、出エジプトを経て王国を築き上げ、これからの歩みもまた回復をしていく途上にある、この王国。その王国を神の民を治めて歩むようにと能力を与えられ、財産を与えられ、友好関係を隣近所と築くように備えられ、宮を再建することができ、そこに人々の喜びが湧き起こってきて、神様の素晴らしい技の中に生かされているんです。そのことを彼は喜ぶべきで、誇るべきで、それを彼の歩みの一番に据えるべきだ。蔵にある財宝も数え上げればキリがないほどの家畜も彼が誇りにするにはあまりにも小さな時期低いでない。彼は神様の手の中で託された歩みを生きるという 大きな使命の中に、恵みの中に招かれて生きていたわけですね。そしてそのことをまさに喜び誇ることが、目の前の自分の手柄かのようにそれを誇ることを一番に防ぐことのできる愛です。私たちも同じです。毎日の生活で何事かを成し遂げているかのように錯覚して、このことを誇るのはつまらないことです。私たちはむしろもっともっと大きな神様の使命の中にお互い生かされていることを喜び、そこに歩みを見出したいと願っています。エリクダルとは、神の大いなる恵みを喜んで歩むことです。私たちがそれぞれ使わされていくところにおいて、目の前に関わる人々の間にあって、託された責任や使命を果たすことにおいて、私たちは神様の大きな御業の中に生かされています。私たちを通して神様が人に与えた素晴らしいことの一つ一つが実現をしていくプロセスに私たちは乗せられているんです。そのことを喜んで主体的に与えられているものを精一杯関わる歩みを今日も備えられている。たとえ病の中であろうが、困難の中であろうが、思いがけないハプニングが起ころうが、私たちはその中で、そのことのただ中で神様の素晴らしさが明らかになっていく。神様が人に与えた素晴らしいことが実現していく歩みを、それぞれ選び取っていくように、それぞれ励んでいくように、導かれ、招かれて、ただ、私のようなものが、神様に作られ、生かされ、導かれて、この神様の大きな使命の中にあるということ、私たちはこれを一番の喜びにしたいと思うんです。これを一番の誇りにして歩みたい。このことが私の歩みの全てであると言って、喜びを持って進んでいきたいんです。私たちの関心はどこにあるでしょうか。初めのところに戻ります。祈ればすぐに答えてください。神様の関心は私たちに向けられていると言います。私たちの関心はどこにあるでしょうか。どこにおいても速やかに、直ちに神様を見上げて歩むものでありたい。その時に、このところに神様の手の中に生かされている私をもう一度見つけました。それぞれの歩みに力を与えられて励みたいと願うものです。神様に心を向けるとき、神のあまりにも大きな恵みの中に招かれて生かされていることになお気づかせていただき、力を与えていただき、喜んで歩んだそうではありませんか。今週の歩みがそのようなものであるように心から願っています。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に 神様の豊かな祝福がありますように。